はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月の13日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、光浦靖子です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
はい、そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。
はい、あれ、
え、何、
いやいや、今朝出かけちょっと雨降ってたのに。
嘘。
ああ、確かに朝降ってたよ、ね、ちょっとどよりしてましたね、
はい、晴れてたよ。
お前どこ住んでんだよ、お前。
都内
都内
雨降ってましたね。
そうだよ、降ってた、
降ってたよ。
娘幼稚園行くと傘持ってったんで。
幼稚園何時？
幼稚園8時半ぐらいに、8時半過ぎに家出ましたけど、うん、その時
な、何時まで寝てんだよ。
え、
何時まで？
いや、起きたのは7時、うん、じゃあ7時に、うん、最近分からんだけど、うん、必ず7時に起きるの、うん、だもんで、あ、7時半だ、うん、7時半に必ず起きるんですよ、うん、何時に寝ても、はい、で、私もいよいよ年食ったと思って、うん、みんな朝目覚めるっつって思って、
うんうん、
あ、私もやっと大人になれたなんてちょっと喜んでたわけ。
大人っていう、それ老人だよ別に。
そう、
うん、大人は別に年取ったってちょっと意味違うんじゃないの。
私赤ちゃん並みに寝てたじゃないですか。10時間とか平気で寝れてたから、
うん、お前でもして赤ちゃん並みに寝てたじゃないですかって言うけど、お前の寝てたとこなんか誰も知らねえよなあ、
見たことない。
しかも久々、なんかめちゃイケ時代思い出すな、
めちゃイケ
時代思い出すな。
でもそうじゃん、
私のさ、でも方言なのか、うん、なんとかじゃんっていう、あの決めつけみたいな語尾が、うん、方言があるんですよ、はいはい、私って黄色いシャツ着るじゃん、うん、とか言うのが、うん、黄色いシャツよく着たりするじゃないみたいなことを、うん、多分方言なのかうちの周りだけなのか知らんけど、うん、じゃんって言うわけ、うん、そうするとみんなが、うん、知らんわなって、うん、お前のこと 100% 知っとるわけじゃねえよっつって、うん、毎回言われてた。
そういう意味ね、
知らんがな、ね、
うん、大阪弁もありますよね、うん、何々やんかって、
ああ、
うん、俺黄色い服好きやんかっていう、
うんうんうん、
好きじゃないですか、かみたいなこと、
ね。そうそうそう、まとめて。
好きなんだけど、みたいなことなんですよね。
それそれそれ。そう。10時間寝るじゃんつって。知らん。
知らないですよ。
本当に知らない。
知らんわ。そう言われて、そう。
で、なんで7時半に起きるからだ、年寄りになる。
7時半に、で、私もいよいよ年取ったと思って、うん、それでまあ、また起きて、一回、うん、まあ、まだ7時半かって二度寝してたの、
うんうんうん。
で、最近気づいたの。うん、7時半に何か必ず爆音が鳴っているっていう。
お
え、
お、
気づいたの。
どこから
爆音？わかんないけど、7時半必ず、ドカーンドカーンドカーンっつって。
そんな爆弾みたいな音。
いや、本当に。
ドカーンっていう音なんですか？
そう、だけどそれが短いもんで、うん、パッと目、急にパッと目起こされるわけ。うんうん、で、起きて、はって思ったぐらいにはもう鳴りやんでんだよ、うんうん。だから長いこと気づかなかったんですけど。
ああ、でも、
7時半に必ず爆音。
今の話じゃないけど、うん、佐伯茂、うちのメンバーが、大竹っつって、はい、頭の中で爆発する音するじゃんって言われた時に、俺意味わからないで、頭の中で爆発する音、うん、あ、しないって言うから、いや、しないよ、そんなのって言ったらさ、いや、するじゃんって言って、今さ、光浦、頭の中で
爆発？
もうだって外の音じゃないんだろ。
いや、でも最近あれ、これ起こされてないかって気づいた時に、うん、起きるじゃん、パッと、
うんうん、
そしたらガンガン2回ぐらい聞こえるんですよ。あれ？あ、じゃあこの音で起きたのかな、うん、と思って翌日じゃん、うん、じゃあそのデータがあるもんで、今度は目覚めるのが早くなるんですよ、うんうんうん、そしたらガンガンガンって3回ぐらい残り音が聞こえるわけ、
うん、
残音が、
うんうんうん、
完全に7時半に毎日何かガンガンガンってやってんなって、
うん、お前の頭の中
違う頭の中
じゃなくて、それがまだ夢じゃないですか。
夢じゃない、最初から夢かなって思ったけど、でも毎日7時半ぴったりだよ。
だったらもう、近所中起きてるだろう、う
ん、
毎日。
いや、でも近所中起きてんだろうなと思って、
うん、違うだろうそれやっぱそれちょっと頭の中で、頭の中だけでする音なんじゃないの？
いや、玄関のドアを叩くようなガンガンなの。
いや、どん
な
ガンガン？イメージだと、うん、どこも工事してないんだけど、うん、マンションの道挟んで向こうのビルあたりの鉄骨を叩いてる音って感じ。
遠くからって感じなんです
よ。ちょっと遠い、なんか、だけど金属音なの、うん、ガタンガタンみたいな。でも7時半に毎回やるってどういうこと？
電車は通ってないの、近く？
全然静かなとこです。静かな、
なんかで、そういう鳴き声の犬とか
ガタ
ッ。金属音で鳴く犬
必ず
7時半。
7時半。ガタッ、ガタッ。
でもね、うん、本当にそれも思った。うん、隣の人かな、まあ、上はすっげえうるさいもんでたまらんだけど、うん、隣の人かな、金属音なんですよね、必ず。
いやだからその最近俺に言って俺驚いた時にあるように、うん、いつもまあ時間は最近は時間帯のことは言ってなかったけど、うん、頭の中で爆発する音するだろうって言われた時に、うん、いやいやちょっと待てお前って
そっちが怖いな。
いやいやいやだからそれさだでもなんかそういうことラジオで言ったら、うん、ラジオで言ったのかね前、うん、どこに言ったのそういうことありますよって帰ってきた、
頭の中で爆発
音大竹さん番組の中で佐伯さんの話しました
。佐伯の話したらあそれありますよっていうのは何人か返ってきたメールで
頭の中で爆発音
どういうこと
だわちょっと怖い、ね、
どんな音なんだよ爆発音。
いやだからそれは人によっていろいろだろうけども、うん、そういうことはありますよっていう、う
ん、金属音で鳴く犬の怖い感じ
もしかしたらリスナーさんも金属音
で鳴く犬、うん、
なんだ金属音で鳴く犬
いやでもさ
えなんか相棒的なやつ
でも実は年取ってあれだって言ったけど俺はもういやー眠れない眠りが浅い
でもそしたら24時間中いつまで経っても、うん、24時間中何時間ですか、うん、寝てるのは
あのね昨日はねバレルダンディってのやったのね、
はいはいはい、
これでなんか知らないけどあれって妙にね、うん、興奮剤みたいな眠れないタイプのやつなのね。
あと夜の生、
うん、夜の生9時10時の生、うん、
1回電車上げると4時間は最低でもかかりますね。
そうなんだ、はいはい、もう
最低で4。
これで昨日はもう寝るの七点抜刀して挙句の果てに悪夢
あら、どんな
埴輪みたいなのがね
もう楽しい楽しい夢、うん、
埴輪みたいなのがねあの土偶みたいのでできた土でできた埴輪みたいなやつがね俺のことを羽交い締めにするんですよ、ね、
ちょっと楽しい夢
いやそれだけじゃないんだけど、うん、刀持ってんだよ、
それは何土ですか、ね、土でした
土じゃなくて金属
刀だけ金属
あら、はい、他は全部土のくせしねえやがね、はい、これで、うん、背中から俺羽交い締めされて刺されて、刺された歯が目の前に出て
ちょっとやだそれはやだ
刺されてるじゃないですか
刺されてんだよう
わ
もう死ぬじゃねえか
いやそういう時って痛いんですか、うん、
いや痛くないんだけど
夢の中
は、まあ、怖くて
うわ
刺されて
大竹さん結構悪夢見るって言いますね、
うん、いやねあのね、うん、そうあの何かの時にね、まあ、近頃 見なくて昨日久しぶりに見たから、
うん、
これでその刺されたまんま、うん、なんかカーペタだったのか海だあの桟橋だったか分かんないんだけど刺され土偶と一緒に刺されたまんま、
うん、
目の前に歯があるまんま、うん、一緒に海の中落ちていくみたいな、
うん怖い怖い
頭の中でガンガン落としたよう
わ、全然
夢の中で自分は死んだって感じになったんですか生きてる状態で
いや死んでんじゃない
もう死んでる、
う
ん、
うわ
でもそれから深い眠りに落ちるんだけど、
う
ん、うわ寝られたギリギリで
匠も見たもんね刺された夢
俺も刺された夢
一回もない
何や
この前
え一回もないの、うん、一回見てみ怖い
怖いやだよお前確か怖い夢なんて3年に1回ぐらいしか見ないもん、
う
ん、
怖いぞ刺されな
怖いっす
俺も初夢だよね、
う
ん、今年の
あそうです今年の初夢です
初夢ね、
う
ん、
初夢そうそうそう
教えて夢占いしようぜみんなで、うん、
その、うん、なんだっけなんかとんでもないやついて、う
ん
うん、いたんだ街中に、そこが悪いやついて、うん、俺が注意したんですよ、うん、したら一発目の向こうのアクションが、うん、なんだおめえつっていきなり刺されるみたいな、
うん、
で刺されながらも俺は、うん、あの痛がりもせず、うん、いや君がそのタバコポイ捨てしたのが悪いんだってずっと言いまくるって刺されてるのって頑張るって夢見たんすけど、うんうんで初夢で刺されるって怖いじゃないですか、
うんうん、
でマラブに相談したら、うん、マラブが携帯で、
うん、
その夢占い
そうです
よ初夢スペース、
うんうん、
刺されるみたいなやったら意外といい夢らしいですよね
悪い夢なんでもいい夢って
刺されるっていい夢らしいですよ、う
ん、え目の前に歯が出てんだよだ
すごいな今のすごい画角
なんだろう、
うわ怖
今の自分を、うんうん 満足してない。もっと俺は上に行きたいんだっていう。
上なんか
上に行きたい。上
なんか現状維持とかじゃなく。
何狙ってんの？何の司会？何の司会をやりたいの？
俺現状維持がもう。やっとやっと、うん、必死
今の生活に甘えずもっと俺は上に行くんだっていう意志の表れで今の自分を殺すって意味らしいですよ。俺が調べたんだから。
お前本当かそれ。
それ学びから教えてもらって、
はいはい、調べたら出てきます。
だから大竹さんもだから、うん、土偶の番組やりたいんじゃないですか。
土偶の番組やりたい。
土偶の仕上がりたいのかな、うん、何なんだろうね。
だから意外とね、
世界制覇とか考えてないですか、うん、真の始皇帝が引っかかってんな。兵馬俑だな。土偶が出てきて刀を持っててのし上がる、始皇帝だな。
女房が骨折したのね、はい、骨折しててで1日だけ入院したんだけど、はい、あ2日ぐらい入院したのかな、はい、で昨日帰ってきてたのよ、
うん、
で俺は番組夜10時まで撮って、うんうんうん、帰ってきて、はい、女房はもう寝てるわけね、うん、でだけどいない間に猫のトイレ掃除したりお風呂掃除したりゴミを出したり、うん、まあね、まあ息子たちも来て手伝ってくれたりしたんだけど、いろいろやったわけよ、
うん、えらい、
ね、それで女房が帰ってきてあの部屋で寝てるんだなと、うん、俺は働いて部屋に帰ってきて、うん、まあそのちょっとバラ団の興奮状態みたいなの残ってて、はい、でそういうの最中に見た夢だから、だから、うん、大きな、なんかこう、現状維持というか、やりたいことがまだあるぞとかっていうことじゃなしに、日常生活の起こった変化に対して、
変えたい。
じゃあ、そっちの方なんじゃないの？だって、これからお前天下取るとかさ、
うん。奥様がいなかった数日の生活が、このまま続けばいいなっていう。
三日天下みたいな。
違う。
上昇したい、まだいけるぞと。
違う。
天下取りたいな、この家の天下は奥さんに。
ガンガン。
金属を。
夢占い、私たちの夢判断だと、うん、そうなりますね、深層心理が。
なんで俺の深層心理なんだよ。うまい調味料でも買って食ってるよお前は。
なんか調味料ね。
しかも自分での舌がバカになったんだろお前は。
そう、私自分の舌がバカになってきた気がして、なんかお湯に昆布だし入れて、うん、湯豆腐とか昔好きだったの、うんはい、もう正直言うと、うん、味がねえなってもうなんかね、舌がバカになってきた、だんだん、ちょっと心配。
ちょっと味が強くないと濃くないと分かんない。あれ
は甘いものはコーヒーとか飲むときつい。砂糖とか
入れないです。
入れないの。
で、お茶が好きだし、水が好きだし、うん、ジュースほとんど飲まないし、うん、私結構薄味なんですよ。
うん、いや、だからあれだよ。コーヒーにお砂糖たくさん入れる人いるじゃん、うん、あれはもう気が済まないのね、うんまあうん、だからその量を少しずつ減らしてって、うん、本当に少なくして入れて飲んで、うん、そうするとそれで甘みが甘いなって感じられるぐらいの舌作り、
はい、
でしなくちゃダメなんだよ、
はい、
そういう風に舌を
でも私
鍛えないと、だから
コーヒーに砂糖入れて
みるっつ
って
入れろよ
そのレッスンの前に私今回のコーヒー入れてねえって言ってんのに
コーヒーじゃなくたっていいじゃん、
砂糖飲み物入れないもん甘い飲み物一切飲まない
お前な、俺はただの例え話したんだよバカだそれはさ飲み物じゃなくたっていいの
なんか気持ちは私に寄り添ってくれとるけど、うん、なんで、ね、
気持ちもうべったりじゃん、それは例えがそうなっただけで、それは肉じゃがの中のみりんだってなんだって同じことじゃん、
う
ん、
あはい
あはいじゃねえよそれはただ物の例えだ、物の例えだ、コーヒー学ぶ、分かってくれるよな俺の言ってることな、
うん、はい分かります、はい、
お前聞いてたのか、
聞いてます分かります、
お前が相手しろ、
はい、お前聞いてたのか、こうみりんの量を、はいはいはいね、どれだけするとか、はい、そういうので来たじゃない、下今来たと下と間違えたけど、うん、下を鍛えなくちゃいけないって俺は言って、うん、分かった、
はい
舌はね、いろんな意味で
舌を鍛えなくちゃいけない、うん、
ただ、うん、俺に言わせてもらえば、はい、お前がガタガタいろんなものを作るよりも、うん、街中の
その通り。
調味料とか、はい、味付けのあるなんか出汁とか、
う
ん、あっちの方がもう、うまい。
うまい。昨日チゲ鍋作ったの。でいつも自分で、うん、あの煮干し出汁があっちなんだよね。うん、あの、うん、向こうのチゲの煮干し出汁入れて、それでキムチ入れて、うん、みたいなこと自分で作っとったけど、うん、めんどくさいからっつって、あの風に液体が入ってる鍋の汁の素。うんで、うん、お茶くでやったの、うん、で一口飲んだの、うん、うまいと思ううまい出来合いのスープめっちゃうめえと思って、うん、
だからね、
うん、
市販のものがうまいのもよしあしだよね、
うまい、
本当に今もう
びっくりしちゃった、
もうね日本がねもう世界に誇れるのは、うん、俺は出汁だと思う、
出汁はすごいね、出汁は、
う
ん、
もうね、うん世界中勝てっこないと思うよ。
そうだから私さ、うん、カナダに住んどるお友達のとこ行くときに出汁をプレゼントした、うん、出汁に飢えてる。だ今、うん、出汁のパックとかすごい、うん、お湯に入れるだけで、うん、もう全部の出汁と味付けもちょっとしてあるやつあるんですよ、うん、このパックが、
うん、
もう大喜びさ、
う
ん、みんな出汁に飢えてる。
そうそうそう、うん、昔はなんかうちでねなんかざるそば作んでもそうめん作んでも、うん、めんつゆなんか自分で作ってたよ。
あ全部やってた、
はい、
で削り節も吸ってたよ、ね、私実家で
黙って食ってたけど、はい、だなんて薄っぺらい薄味の出汁なんだとか、はい、子供心に思ってたけど、ね、今はもう出汁すごいから、
うん、そうなんだよ深み
つが、うちだって瓶で置いてあるもんね、あんなんなんだって、うん、これ入れやいいじゃんみたいな、すごすぎ、
すごすぎん、
うん、日本のなんかものづくりのなんとかの件はもうこれから出汁になっていくんじゃないかと。
出汁。
出汁で、
まあ。盗まれちゃうかね、そのなんかね、秘密とかなんかね、出汁の。
でも、これだけ盗みたい放題の歴史があって広まらないってことは、うんうん、外国人の舌ってそんなに出汁求めてないのかな。
せっか結構手間暇かかるやんねえとか。
そうですね。時間はね。
まあ、今の三浦の発言は、外国人の舌がちょっと劣ってるようなこと言うけど、
言ってねえだろ言ってねえだろ
問題起こ
せ
た喧嘩会なんですか今日は
ダメなインタビューはダメなインタビューは雑誌のさ雑誌の取材受けるじゃん、あのまとめたやつチェックしてくださいって来るとさ言ってないこと全部書いてあるやつあるじゃん、あれもう勘弁してほしい、あの取材お前の言いたいこと、
それ言わなかった今、
言ってないよ
本当に、おかしいな、聞こえたけど、
おかしいな、
頭なんかガンガンしてる
爆弾音がしてんじゃないの頭の中で
ね、まあ、近頃寒いし、
うん、
気温の変化もあるし、
うんうん、はい、
マイナス23度の世界を体験したらしいよ、
誰か、
僕の二人は、
あ、そうです、
どこで
営業で、北海道の紋別まで行きました、はい、
紋別ってマイナス23度？
まず旭川空港着いた時点で、うん、マイナス
23度、
23度でした。
で朝の時点で紋別がマイナス30何度っていう、
33.8度みたい たいな、
そこにいたんですか？
で旭川から紋別結構距離あったんですけど、着く頃にはマイナス10度ぐらいになってて、
うん、でもマイナス、
でマイナス10度すごいあったかく感じました。マイナス23で一回旭川ついちゃったんで、
しかもマイナスが当たり前なのか、うん、もうみんなマイナスってつけないで10度ですって言うんですよ、今20度です、うん、今10度ですみたいな、
はいはいはい、
そのマイナスが当たり前だから言わなくなってるんですよ、
マイナスめんどくさいってことはないだろう、だってい
やみんな言うんですよ今10度ですよって、あ意外とあったかいんですよ、いや、ま、マイナスですと思ってな、マイナスつけろと思ってそうなんです、その寒い中で初めて漫才やりましたよ、
喋、
う
ん、れるもん、
マイナス意外と喋れましたね、
へ
でほら冬って寒いと例えば縄跳びとか痛いじゃないですか、当たったりすると、
あ痛い痛いピリピリ
って、あの頭叩くじゃないですか、うん、僕の、うん、匠が漫才中頭叩くたびに手が痛いって言うんですよ、うん、絶対俺の方が痛いだろうって
手が痛かったんですよ、手が骨の痛み、なんか
テンポもめちゃくちゃ
分かる分かる分かる分かる、寒いと痛い、
でまだピンピンしてました、
へ
結構寒かったんですよ、
ね、だ
だ鍋食った、ね、鍋とか食わなかったの、
カニ汁いただきました
、
めっちゃ
美味しかったでしょ、
あのカニの出汁ね、あれも
出汁うまいよ
ね、本当に美味しく感じました、
超贅沢だよね、
だやっぱ寒い日のがやっぱ物って美味しく感じますね、ありがたく思うっていうか、
あったかいのがね、
あのカニ出汁ってさ、カニのなんか半分に切ったやつぐらいがドカンって入ってんじゃん、
入ってるやつ、はい、
うわ、
もったいねえなと思うんだけどな、あれ、
まあ、
あれチバチバチバしたしなかった、しないな、
まあ、やっぱちょっとしたんですけども、やっぱりね、もうほとんど
そういうカニじゃなかった、
うん、
だしに全部いって、だし専用の、
渡り蟹みたいなやつ、
そんなサイズのやつ、ちっちゃいやつ、はい、
でもあとはもうだしで全部いったのか、う
ん、あしかしかし
たも、ね、のけの殻みたいな、
ものけの殻です、
うわいいな、それ味噌汁、味噌、
味噌、そうです、味噌、めっちゃめちゃ分かった、じゃあ美味しいです、
うまいな、
太田さん食べられない、
僕はカニ、カニアレルギーなんで、
アレルギーか、
うん、美味しいのは重々知ってるんですけど、はい、食べると気持ち悪くなっちゃうんで、
あら
ね、かわいそう、味を知っとる分かわいそうにね、
最後は太田さんの嫌いな話になった
お前確かに美味しい美味しい言って僕アレルギーなん
で、匠の
自慢話になったね、
自慢話になっちゃったね、まあこういうダメな日もあるさ、
楽しかったのに、
楽しかったな、
デポート行きづれろ、
うん、じゃあ、まあ、行きづれけどデポート行ってくれよ、
特に強いエピソード、
強いエピソードないです、
強いエピソードなかった、
じゃあ本別で漫才した時にステージ上が凍ったんですよ、凍って、で我々が走り回った後にマナブがボケ取りが突っ込むって下りがあるんですけど、マナブが走り回ってる最中にもうコケ滑って転んで、あのボケる前に滑ってました、
あ弱いすごく弱い話、
いや見たら絶対面白い、
見たら
話すとつまんない、
話すとつまんない、
もう床が凍ってての時点でもう滑るな、
ね、そうもう行くわそこもう行きます
よ、はい、お二人レポートに行ってください、
はい太田さん、
はい、今日も3つ記事を用意してるんですが、まず朝日新聞の記事ですけれども、うん、あの辺野古の移設工事が、まあ、土砂を埋め立てることが進んでるんですけれども、はい、軟弱地盤がこう北東の方向にあるということになってるんですけど、うん、70メートルより深いところにも軟弱地盤があるという調査があって、で防衛省がこれまで説明してこなかったという記事が一つ目で、二つ目は新型コロナウイルス肺炎が心配な状況になってるんですけれども、東京新聞の記事で政府の打つ手が後手後手に回っているんじゃないかという記事、
はい、
そして三つ目は時事通信社のサイトの記事なんですが、大学入試に関して主体性評価という基準を導入しようと今文部科学省はしておりまして、うん、これがいろいろ問題があるから廃止すべきだと、うん、野党の共同会派が法案を出すことを今検討しているという、そういう記事、うん、この3つを用意しております、
は
い、
まず最初は70メートル、ねよりも深いところに軟弱地盤があった、はい、
アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画、今土砂が埋め立てられておりますが、防衛省が調べていないとしてきた地点の試験データが実はあるということが分かったという記事なんですね。で、硬い地盤があると説明してきた海面の70メートルより深い地点にも、硬いどころか軟弱な地盤がある可能性を示す内容の調査と。で、防衛省は学会が決めた方法によって調べたわけではないので説明してこなかったというふうに、まあ言い訳をしているということですね。で、普天間飛行場の移転先にはアメリカ軍キャンプシュワブ沿岸部を埋め立てて飛行場を作る計画が今進んでいるんですけども、キャンプの北東部、この海沿いには軟弱地盤があって相当柔らかくてマヨネーズぐらいっていうような例えもあると。で、防衛省は砂などの杭を打って地盤を改良して海を埋め立てる計画をこれから進めようとしている。ただ、70メートルや90メートルの杭を地面に、海面にこの突き刺すという工事、今まで誰もやったことがないんで、うまくいくかどうかもわかりませんし、お金も今までの計画よりずーっとかかることがわかってきましたし、工事期間も10年を超えてさらに伸びるということもわかってきました。で、今回明らかになった試験データは B27 と呼ばれる地点のもので、この上には護岸の建設が今予定されていて、70メートルより深い部分に柔らかい地盤があると、当然杭がズブズブズブズブズブと沈んでいって、基地自体が沈んでいく恐れがあるということで、このまま作って大丈夫なのか、日本大学の釜尾昌司准教授は改めて B27 という地点の地盤の資料をきちっと採取して室内試験を行って結果を明らかにすべきだとおっしゃっているという記事ですね。
軟弱地盤があることなんか、まあ、私たちはついこの間まで知らなかった。
そうですね。防衛省はもっと早く知ってたんですけど、うん、明らかにしてなくて、うん、で、最近分かったことで、うん、どうしようってことで今ドタバタしてる。
はい。最近まで知らなかった。それが、今度民間で調べたら、70メートル以深
よりも深いところ。
以深より深いところが、 こう、まで軟弱地盤があることが分かった。
もうダメじゃん。
もうマヨネーズ、マヨネーズ、あのね、マヨネーズに杭は効かないよ。うん。うん、豆腐に、なんだっけ、
ぬかに釘。
ぬかに釘、うん。うん。豆腐の角に頭ぶつけて死んじまえじゃないけど、
ね。ぬかに釘は意外と立つんだよね。うん、
まあ立つけど、また立ってる場。
マヨネーズに釘は立たないよ。
まあ、ただよね。まあそんなので、ますます工事が遅れるだろうと。
こんなずさんな、こんな、ね、どうして。
しかも、なんかこう、辺野古に普天間から、移設と。それは、うん、あの普天間の、うん、まあ、危険を、うん、あの早く除去しなくちゃいけないと、うん、普天間のね、うん、町中に立ってる飛行場があって、うん、あ、そのこともあってここに普天間に移行するんだけども、はい、まあ、このいろんなこと計算すると、うん、12年、
うん、
今日からだよね、今から12年先、早く普天間から移さなくちゃって言ってんのに、今から12年先。
普天間、ま、なんその辺野古じゃなきゃダメなのかいなになっちゃうね、ここ、なんか。
しかも、普天間から辺野古に移しても、
うん、
辺野古が、全部、変換されるかどうかは、ちょっと不確か
に。そうですね。あの、普天間を返還するために、今、辺野古に基地を作ってるんですけど、はいはいはい、両方、まあ、辺野古ができました。じゃあ、普天間返してくださいっていう時に、うんうん、一応、あの、アメリカと日本の取り決めで8つ項目があって、この条件が満たされれば、返しますよっていう約束があるらしいんですけど、うん、いや、まだまだ2、3しか約束が実現されてないので、うん、あ、そんな条件だったら返しませんよって、アメリカ側が言う可能性は十分にあると。うんうん、
なんだか、もそもそも、そのルールは正しいのっていう。
確約がされてはないまま、見切りで移設計画が進んでるっていうことですよね。
だか納得いかないわ。
もう、新聞の記事のね、下の方、ちょっと見るとね、うん、この、辺野古の海の反対運動をしてる人たちが、海にね、うんうん、まあ、向こうですごい大きな船が、うん、船か、なんか、ウルドザみたいな来て、ものすごい工事やってるわけよ。うん、その手前をさ、一人乗りのか二人乗りのさ、うん、カヌーみたいなやつでさ、うん、大丈夫かなって思うけどね。うん、まあ、この反対運動があって、沖縄では、ね、この間の市長が選ばれた時も、その後も、うん、多くの人たちがこれに反対してるってことがもう、うん、分かってるわけだよね。うん、まあ、国と沖縄ね、うん。まあ、これからもなんかこう、地方の知事が国とどうやっていこうか難しい立場ではあるけれども、うん、そこの意見をまるで汲み取らないっていうのもね、うん。まあ、逆な言い方すると、ずっと沖縄にこの分を押し付けてきて、またこの上、辺野古に移しても、ね、普天間も辺野古も両方使うかもしれないし、辺野古の基地がいつできるかもわからない。どれだけお金を投入するかも、多分まだ分かってないと思うよ。はい。次です。
はい。これは東京新聞の記事ですけれども、うん、新型コロナウイルスによる肺炎の感染の拡大を受けまして、政府は昨日、うん、中国からの外国人の入国拒否範囲を広げるなど、水際対策を強化いたしました。うん、まあ、今まで湖北省から来る人だけ入国制限してたんですけど、今度浙江省にも広げると。で、クルーズ船ダイヤモンドプリンセスとか、政府チャーター機の帰国者からの感染者、残念ながら出続けている状態なんですが、うん、政府の対応、まあ、追いついていないのが現実で、対処方針も二転三転していて、危機管理が後手に回っているという印象が拭えないという記事なんですけれども、まあ一つ例を挙げると、ちょっとびっくりしたのが、そのダイヤモンドプリンセス号で検疫している検疫官が、防護服を着ていなかったから感染してしまったということですよね。これ政府当局者は、毎回防護服を着たり脱いだりする負担を考慮したと。 いうふうに言ってるんですが。
どこ考慮してんの？
でもかかってしまったらもう、ね、元には戻れないわけですから、その他、ちぐはぐな対応が、目立っていて、指定施設滞在期間を一つ巡っても、最初14日間にしてたのがその後10日間にして、今度は次は 12.5 日に広げたりとか、2点3点方針が、揺らいでいるということですよね、うん。で、クルーズ船から人を降ろすのか降ろさないのか、全員検査するのかしないのか、まだこう揺れている状況があって、うん、ちょっと指揮系統をしっかり統一するような新しい組織作った方がいいんじゃないかという声も上がっているという記事ですね。
この大元は、どうね、こう感染症をどう防ぐかっていう、まあ水際対策だとかいろんな方法はあるだろうけども、こう、例えばエボラがあったとか、SARS があったとかってあるよね。世界はそういうふうに、まあ行き来が激しくなれば小さくなってる。そういった時に、例えば政府の内閣官房にね、複数の感染症対策部局があるらしいんだ。複数のね。
複数の。
うん。多分、それからこれ、厚労省か何らかの下の下部にも、感染症対策の組織って、俺はあると思うんだよ。その時、そういうところがね、エボラとか、SARS とか、ね、いろんな時に、これが、この国に来た時にどうしようとかっていう対策を、もうちょっと綿密に俺は、練っとくべきじゃないかなと。この、まあ、どの党でもいいけど、まあ、その、この感染症対策、これをなんか、もっと何も聞いてないけど、もっと早く、なんとか感染症対策本部、ドーンみたいなね、こう、部局を今立ち上げてやってますって、そっからの統一の行動計画みたいなのを、これだけ地球が小さくなってる時には出すべきなんかとね。
これを機に本当、ズカーンと作ってちゃんとやった方がいいと思う。思うよね、なん
か。現場で、それから現場でね、こう、船の中で感染者がものすごい増えてる。
増えてますよね。ない、で、船内感染ですよね、ま
あ。これはどう考えてもそれは増えるさって、これは誰も考えてもわかるよね。ただ、巷での、この感染者数っていうのは横ばい状態だということもちゃんと把握してないとね、もうここの船の話がもうワイドショーのトップニュースで何時間ってずっと毎日やってるわけでしょ。
ちょっと怖い怖いみたいなイメージがね、
まあ、怖さの方だけが伝わって、ね、この怖いの次に来る、うん、じゃあどうしたらいいのかっていう冷静な判断の方が出遅れるからね。
できてないです、
うん、やっぱりそこのところをこう報道なりはこうなんかこうすごい人数ですねっていうよりか、報道の方はそこのところを抑えるべきだと俺は思うんだけどね、
うん、
さあ今日も始めましょう。